ジャパニーズポッド101でございます。おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here. Upper Intermediate Lesson No. 17 Karoshi, Working to Death Part 1。
中上級日本語講座第17回。ナオミさん、今日のトピックは過労死だそうですよ。
ずいぶんハッピーなタイトルですね。
私が好きです
ええ
I like the title。
あ、タイトルがね、
うん、
うん、過労死したいわけじゃないですよね。
そうですね
最初の漢字の過っていうのが excessive という意味で、労というのが work、 labor という意味ですけど、死が death。
So according to the English dictionary, death brought on by overwork or job related exhaustion。
もう英語の辞書にも載ってるんって聞いたんですけど、
そのまま過労死でですか、
うん、どうなんですか。
私は聞いたことないですが、新しい言葉かもしれません。
うん、なるほど。ずいぶん嫌な日本語がインターナショナルになってしまいますね
そうですね。
でも最近どこでも人々が一生懸命働いていますね。そういうわけこの言葉が英語の辞書に入りました。
なるほど。英語圏でも過労死が起きてるということですよね。
はい。
なるほどね。今日のトピックは過労死です。で、会話は高校のクラスで過労死について話し合っているという場面のようですね。
うん。社会科の授業か何かですかね。
あ、そうかもしれないですね。教科書とかインターネットを見ながら生徒が話しているという場面なので、書き言葉がたくさん紹介されてますね。
そうですね。あのニュースでよく出てくる単語も随分たくさん出てきますよね。
うん。では頑張って今日の会話皆さん聞いてください。
みんなは過労死という言葉を聞いたことがありますか？新聞やテレビのニュースなどでも話題になっていますね。今日はこの過労死についてみんなで考えようと思います。じゃあ今から30分間グループに分かれて過労死の現状や社会的な背景などについて教科書やインターネットを調べながら話し合ってください。
まずさ、過労死の定義って何？
教科書に書いてあるよ。過労死とは長時間の残業や休日なしの勤務を強いられた結果、過労やストレスが原因の一つとなって脳や心臓、呼吸器などの疾患を発病し、死亡に至ることを意味します。また、過労により大きなストレスを受け、うつ病を発症し、自殺してしまう過労自殺も含まれます。だって。
なるほどね。そういえば、英語でもそのまま過労死で通じるって聞いたことがあるよ。
ちょっと待って。へえ。2002年に初めて英語の辞書に登録され、これによって過労死が日本人のライフスタイルを象徴する言葉として世界に知られるようになった。だって。
命を落とすほど一生懸命働くなんて外国の人には理解できないだろうな。
でも僕のお父さんは、取引先のアメリカ人は毎日夜中まで、時には朝まで働いてるって言ってたよ。長時間労働は日本人だけじゃないと思う。
次は英語が入ります。
みんなは過労死という言葉を聞いたことがありますか？新聞やテレビのニュースなどでも話題になっていますね。今日はこの過労死についてみんなで考えようと思います。
Have you ever heard of the word 過労死? You might have seen it on TV or in the newspapers. Today we're going to talk about 過労死 together.
じゃあ今から30分間グループに分かれて過労死の現状や社会的な背景などについて教科書やインターネットを調べながら話し合ってください。
So, make groups and have discussions about the current situation and social background of 過労死 for 30 minutes by using your textbooks and the internet.
まずさ、過労死の定義って何？
Well, first of all, what's the definition of 過労死?
教科書に書いてあるよ。
It's in the textbook.
過労死とは長時間の残業や休日なしの勤務を強いられた結果、過労やストレスが原因の一つとなって脳や 心臓、呼吸器などの疾患を発病し、死亡に至ることを意味します。
It says that karoshi is death by fatigue, stress, or other detrimental side effects of working overtime and working without days off, which result in brain, heart, and respiratory disease.
また、過労により大きなストレスを受け、うつ病を発症し、自殺してしまう過労自殺も含まれます。だって。
Also, it includes suicide triggered by depression due to overwork and stress, which is called 過労自殺。
なるほどね。そういえば、英語でもそのまま過労死で通じるって聞いたことがあるよ。
I see. It just occurred to me that I've heard this word is understandable in English.
ちょっと待って。
Hang on.
へぇ。2002年に初めて英語の辞書に登録され、これによって過労死が日本人のライフスタイルを象徴する言葉として世界に知られるようになった。だって。
It says that in 2002, the word appeared for the first time in English dictionaries, which brought karoshi to international recognition as a symbol of Japanese lifestyles.
命を落とすほど一生懸命働くなんて外国の人には理解できないだろうな。
I think many people in foreign countries can't understand working so hard that they die.
でも僕のお父さんは、取引先のアメリカ人は毎日夜中まで、時には朝まで働いてるって言ってたよ。
But my dad told me that his business partners in America work until midnight or sometimes until morning every day.
長時間労働は日本人だけじゃないと思う。
I don't think only the Japanese do prolonged work.
確かに過労死というのは随分話題になっていましたし、今もなっていますよね。
そうですね。すごく日本国内では serious problem になってますね。
でもその問題が軽くなってきました。前もっとひどかったと思います。例えば60年代、70年代、80年代。
それは日本のことですか？
はい。最近若い人々がもう仕事嫌になったらもう辞めます。
この私と夏子さんのトーン。
賛成できないかな。
なんかそれはピーターがリサーチをした結果なのかな。
いや、
ピーターの動物的な感なんじゃないですかね。
動物的な感。
動物的な感。すごいな。
すごいですね。でもそう信じています。最近この問題が良くなっていると思います。前と比べるとひどくないと思います。
ニュースカバレッジの問題もありますね。もっと大きな問題が起きていると、やはりニュースであまり伝わらない、本当は起きているかもしれないけどあんまり人々が知らないということにもなってしまうと思うので、この問題はなかなか難しいと思います。
それがこの後のストーリーの続きにもちょっと入ってたりするんですね。
そうですね、高校生も気づいたみたいですね、そういうことに。
では今日の単語なんですけれども、
はい、
単語をこのリスト見てください。
すごいですね。
ね、難しいし多いしということで、今日はちょっとアプローチを変えていきます。
はい、
難しい文章をまず読んで、その中に入っている単語から勉強していきましょう。
あ、わかりやすいですね。
まず最初の文章お願いします。
過労死の現状や社会的な背景などについて、教科書やインターネットを調べながら話し合ってください。出てきましたね。
出てきましたね。まず、過労死の現状。現状というのは、現在、present の状態、condition ということですから、現状は、
present condition, present situation
ということですね。
そうですね。
次のフレーズが、
背景。
Background.
これは漢字を見ると分かりやすいんですが、最初の漢字は背中の背 back という意味ですね。で、次の2番目の漢字は風景とか景色で使う景の字で、これは scenery という意味です。ということは back scenery、
後ろの風景
ということは background ということですね。
なるほど。今日のダイアログでは社会的な背景というふうに言ってますけれども、社会的背景でもいいわけですよね。
そうですね。それはソーシャルバックグラウンドのことですね。
今日のダイアログの中だと 過労死の現状や社会的背景などについて話し合ってください。
Please talk about the present condition of 過労死 and its social background.
というふうに出てましたね。では次の文章を見ていきましょう。
これも難しいですね。過労死とは長時間の残業や休日なしの勤務を強いられた結果、過労やストレスが原因の一つとなって、脳や心臓、呼吸器などの疾患を発病し、死亡に至ることを意味します。また、過労により大きなストレスを受け、うつ病を発症し、自殺してしまう過労自殺も含まれます。
大変なセンテンスですね。
うん、
これは PDF をぜひ見てもらいたいんですが、今のフレーズの中に出てきた中で、強いる。
To force, to compel, to coerce.
というのが入ってますよね。例えば、会社が社員に残業を強いた。
The company forced its employee to work overtime.
なんていうふうに強いるという言葉は使われます。
そうですね。次のフレーズは、呼吸器などの疾患を発病する。
To develop an illness associated with respiratory organs and so on.
呼吸器というのが
respiratory organs.
まあ呼吸っていうのが breathe in, breathe out ということですもんね。
そうですね。
などというのが
so on, etc. という感じですね。
疾患というのはまあ病気ということですよね。簡単に言えば。
そうですね。難しい言葉ですけど disease, illness, disorder という意味です。
発病するというのは
To develop a disease.
簡単に言えば病気になる、病気が始まるっていうことですね。
そうですね。だからこのフレーズは簡単に言えば呼吸器などの病気になるということなんですよね。
はい、そう言えばいいんですけどね、
うん、でもニュースなんかだと難しい言葉を使うんですよね。
うん。次のフレーズは死亡に至る。
To end up dying. To reach the stage of death.
すごく難しい言い方してますけど、簡単に言えば死ぬことっていうことですね。
そうですね。次のフレーズは、うつ病を発症する。
To develop symptoms of depression.
これ、発病と発症は同じような意味ですね。
そうですね。
Develop a disease の意味ですから。
うん、まあ、ちょっと調べてみたんですけども、ほぼ同じと考えていいと思いますね。次は、自殺も含まれます。
Suicide is also included.
含むというのが to include. で、含まれるというのは passive ですから to be included という感じでしょうか。では、今日の文法に入っていきたいと思います。今日のレッスンは単語が難しかった代わりに文法はとてもシンプルかな？
そうですね。
一つ目は
何々を意味します。
Is the structure used when defining a word or phrase which means the meaning of is or means. It is usually used in written Japanese rather than spoken. Is a topic marking phrase used when explaining or defining something which the listener is not so familiar with.
例えば、1ギャロンとは約4リットルを意味します。
1 gallon means about 4 liters.
まあ、キロバイトの話とかもできますよね。
1キロバイトとは1024バイトを意味します。
1 kilobyte means 1024 bytes.
私にとってはバイトとはっていう感じに聞きたいぐらいなんですけど ね。
こういうコンバージョンだけじゃなくって、テクニカルタームの説明なんかにもよく使われるパターンですね。
そうですね。これ覚えておくと便利ですよね。
熱帯性低気圧とは台風を意味しますとかね。
あ、そうだ、すごい。難しい言葉を言い換えたりするときとかにもよく使われますからね。そうですね。二つ目の文法は、なんて。
It's almost the same as things like or something like.
でも、なんてっていうのは、ちょっとネガティブな感じが含まれているような気がしませんかね。
あ、そうですね。
うん。例えば、漢字は簡単だ。だと、こう、別に、それは
ニュートラルですよね。
ニュートラルですよね。漢字なんて簡単だ。
漢字 is so easy.
漢字をちょっとバカにしてる。
そうそうそうですね。
漢字でしょうかね。
How easy is 漢字?
そうそうそう、そんな感じですね。では、このなんて、それから何々とは 何々を意味します。それから何々なんて、この文法の説明は PDF に載っていますので、ぜひ例文をチェックしておいてください。
今日のダイアログ難しかったですけど、ほとんどは書き言葉で使われる表現なので、聞いて難しいなと思ってもそれは仕方がないと思ってください。
ぜひこういう時こそ PDF を活用してくださいね。
そうですね。それじゃあまた今度。
みんなは過労死という言葉を聞いたことがありますか？新聞やテレビのニュースなどでも話題になっていますね。今日はこの過労死についてみんなで考えようと思います。じゃあ今から30分間グループに分かれて、過労死の現状や社会的な背景などについて教科書やインターネットを調べながら話し合ってください。
まずさ、過労死の定義って何？
教科書に書いてあるよ。過労死とは、長時間の残業や休日なしの勤務を強いられた結果、過労やストレスが原因の一つとなって脳や心臓、呼吸器などの疾患を発病し、死亡に至ることを意味します。また過労により大きなストレスを受け、うつ病を発症し自殺してしまう過労自殺も含まれます。だって。
なるほどね。そういえば英語でもそのまま過労死で通じるって聞いたことがあるよ。
ちょっと待って、へえ。2002年に初めて英語の辞書に登録され、これによって過労死が日本人のライフスタイルを象徴する言葉として世界に知られるようになった。だって。
命を落とすほど一生懸命働くなんて外国の人には理解できないだろうな。
でも僕のお父さんは、取引先のアメリカ人は毎日夜中まで、時には朝まで働いてるって言ってたよ。長時間労働は日本人だけじゃないと思う。